大輔が天才を生む第715回をお届けいたします。今回のテーマは科学の正しい勉強法、特に初心者が気をつけるべきことです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。実はこれは科学だけの話ではないんですが、どうも科学に関してはこの視点を失う人が多くて、それで科学が不得意とかいつまでやってもできるようにならないということがありますので、これを今改めてお話をしたいと思うんですね。それはとにかくね、言葉の定義を正確に覚えることです。これにつきます。とにかくいろんな言葉が出てきます。それの定義をもう完全に覚えてしまうことです。そのままでいい、教科書そのままでいいので、その定義をしっかり覚えてください。いいですか？原子量って言ったらなんてすぐ答えられますか？あるいは原子番号って何ですかとかね、あれ質量数って何だったでしょうかとかね、全部そうです。そういう言葉の定義ですね、科学用語ですね。科学用語の定義を正確に覚えてしまうことですね。で、これがものすごく大事になります。で、どうしてもですね、高校レベルまでですと、物理の知識が、少ないので、例えば中性子とは何でかとか、そもそもじゃあ中性子と陽子が、簡単に言いますがね、中性子と陽子がね、結合して原子核を構成してるとか言いますけど、そもそも電気的に中性な中性子と電気的にプラスの陽の陽子がどうして一緒にいるかっていうことは、高校レベルでは到底説明しようもないことなんですよね。あれはもっと言いますよね。例えば原子核があって、原子核っていうのはやっぱ正に帯電してるわけですけども、それと電子っていうのは負ですよね。正と負のものがありながら、電子っていうのは原子核に吸収されたりはしませんよね。なんでかっていうのも、やはりこれもまだ物理のレベルが低いので、ちゃんと説明はできないのですけれども、とりあえずその範囲内は範囲内として、覚えるべき用語をしっかり覚えていくっていうことがものすごく大事になります。で、もう一つしてほしいことは、周期表ですね。で、周期表を正確に覚えることなんです。で、周期表を覚えるってことはどういうことかっていうと、第4周期までは無条件に覚えてください。第4周期まではもう無条件で完全に覚えてくださいね。これを早ければ早いほどいいです。私も科学を始めた生徒には必ずですね、一冊ですね、レポート用紙を渡しまして、ちょうどマスになってるね、レポート用紙があるんですよね、A4 の。それを渡すんです。で、それで毎日1回書きなさいと。第4周期まで書いていきなさいって、それを私に送りなさいっていうこと、あるいは持ってきなさいっていうことを課します。ちょうどこのレポート用紙1冊は全部やりなさいっていうことを言います。実はそのくらいですね、実は周期表に馴染むっていうのは実は時間がかかるんですね。ですが、必ずやらなきゃいけないことです。これは後々ですね、言葉の定義をはっきり覚えるってことと、正確に覚えるってことと、それから周期表がしっかり頭に入っているってことが、ものすごく科学の勉強を高速化するからなんですね。効率を上げます。だからぜひ覚えてほしいと思うんですね。あるいは科学自体の覚えることでいつも申しますが、覚えるっていうことは理解しなければ覚えられませんし、また覚えることによって理解が深まるんです。理解とそれから記憶っていうのは車の両輪なんですね。そういうこともまあ大前提にあることですが、改めてそれを思い出していただいて覚えていくと。まず覚えるべきことっていうのは正確な科学用語の定義、それから周期表、第4周期まで必ず覚えるってことです。まずこれをすべきです。それからもう一つ気をつけるべきことがあって、とりあえずですね、ある程度の高速で、全範囲を、見切るってことです。やりきるとまでは言えませんが、網羅系の参考書ありますね、チャートでも何でもいいんですが、それをですね、読み切ってほしいんですよ。とにかく読み切ってほしいんです。この間の10日間ね、ゴールデンウィークの休みがありましたけど、あのくらいの期間でいいので、全範囲全部読み切ってほしいんですね、実は。で、今度だから夏休みがあるので、まあ夏休みの、例えば2週間ぐらいをかけて、でもチャートならチャートでもいいんですが、あれを全部前半以降の最初から最後まで読み切るということをしてほしいんです。できるだけ早い時期に前半以を網羅してしまうということです。もちろん完全にそれを記憶する必要はないし、それから全部が分からなきゃいけないわけではないんだけれども、とにかくしっかり読んでいくと。ただその期間は短くね、集中して読んでいくと。それこそ1日7時間、8時間かけていいので、あるいはもう場合によっては10時間、12時間かけていいので、とにかく科学だけに集中して、前半を終わってしまうっていうことです。もし高校2年生で始めたならば、絶対に夏休みの前半期間までにそれをやりきるべきです。そうすると、それ以降の勉強の能率がやはり変わっていきます。 全体を見るっていうのはそれだけ能率を上げるんですね。この3点ができるだけ初期の段階にしなきゃいけないことで、当然学校に習っていようが習っていまいが関係なくやることです。で、科学の場合にはですね、数学をそれほど必要としないので、例えばこの勉強法は中学生でもできますので、できれば早い段階で、もうできれば高校入学前にそれができれば、いいですね。非常に望ましいことです。ですが、高校入って、ましてや学校のカリキュラム上、高校2年生になって、初めて科学をやるっていう方でも、この3つをできるだけ意識して早くやってください。それが、ものすごく時間を、ものすごく多くのね、時間を節約し、かつ学習の効率を上げていきます。ぜひこの点を注意してくださいね。やはりこの集中して勉強するってことは、集中してこの期間はもう科学にもう全部当てるとかっていうような、ことは、やはり必要なんですね。これはぜひしなくてはいけません。ただこれをですね、終われるように高校3年生の、例えば秋にやっても、その思ったほどの効果はないはずです。これをやる効果があるっていうのは、やはりできるだけ早く、高校2年生で始めたんだったら高校2年生の前半まで、あるいはできれば当然全ての科目でそうなんですが、高校入学前にこれをやれてるといいと思います。とにかく時間っていうのはないので、特に国立大学の理科系を目指す人にとっては、それは時間がないので、とにかく早め早めに手を打っていくってことは、すべての前提になっていきます。これはもういつもお話しするところですね。この3点を守って、頑張ってください。ありがとうございました。
第715回の今回は、科学の正しい勉強法、特に初心者が気をつけるべきことというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。